はい、ということで21世紀の教育、子どもの社会的能力と EQ を伸ばす3つの焦点の、4回目の音声にしたいと思います。非常にいい本なので3回で終わらせるのもったいないなと思いまして、続きを書きたい、音声にしたいと思います。皆さんは、最後までちゃんと読みましたでしょうか。後半というか最後の3分の1ぐらいちょっとなんかふーんって感じだったんですけども、そこまではやっぱすごくいい内容だなと思いました。で、今日私がご紹介したいのが、人新生ジレンマってやつですね。もし Kindle で読んでる人は人新生ジレンマっていうところを検索すれば、一発でそこが出てくるんじゃないかなと思います。全体の 40% ぐらいの位置にあります。Kindle だとナンバー686番のところにあります。で、人新生ジレンマというのは、この本にも書かれているんですけども、地質学者たちが言う単語です。主に歴史上初めて、種の一つに過ぎない人間の活動が今や全地球システムを動かす機能の重要な一部になったことを踏まえた名称だということです。人間がこれだけ台頭する前というのは、いろいろな生き物が、お互いにこう共存しながら一つの地球という世界を作ってたんだけども、今地球の、主なシステムは人間という一つの種類がやってるので、そういうのはなかなかなかったよね、今までは地質学上ないよね、だから人新世って言うんだよということです。漢字は分かりますよね。人、人間の人に新世ってのは新しいようですね。人新世ってやつです。で、で人新世ジレンマって何ぞやってことなんですけども、地球の生命維持システムが人間活動の意図せぬ副次的影響によって少しずつ悪化していることだと。例えばですけども、地球環境悪くなってますよね、ものすごく。それは、人間が原因ですよね、明らかに。そういうやつです。で、このジレンマを脳科学の観点から記述すれば次のようになる。人間の脳は人新世時代の現実ではなく、もっと古い地質年代の環境でのサバイバルに対応する形でデザインされていると。脳の警告システムは差し迫った脅威を知覚した時にだけ私たちに喚起するが、現代の地球システムの変化は人間の知覚システムにとってはマクロすぎるかミクロすぎるということです。ちょっとマクロかミクロっていうのが私感覚的につかめなかったんですけども、なんかその地球システム、人間がね地球システムを掌握しているにもかかわらず、じゃあこの多分自分たちがですよ、ゴリゴリにガソリンを使ってたくさん二酸化炭素を出す、もしくは、人口が増えるままに増えて、肉をよく食べるって言って食べまくってるのに、その食べることにのために、食べることのためにたくさん牛とか豚とか鳥とかを育てて、その牛、主に牛ですよね、牛が、たくさんゲップをして二酸化炭素がブワーって出るって言っているけど止められないですよね。それは、自分たちが普通に生活して生きようとすることが地球にどういう危機をもたらしていて、それがその将来の自分の子孫たちにどういう影響を与えるかってことを考えられないということなんですよね、脳科学的に。なぜなら、人間の脳っていうのは差し迫った脅威を知覚した時にだけ、私たちにアラームを出すという、もっと古い地質年代の環境でのサバイバルに適応したデザインのままだからだということだと思います。そうですよね、確かにね、そうなんですよ。これは本当にね、私も普段から思うんです。こういうふうに私も、私なりにいろいろリサーチしたりとか、いろんな人から話を聞いたりとかして、将来的にこういう問題が発生するだろうと。で、昔というのをよく発信してますよね。で、マーケティングの世界では転ばぬ先の杖は売れないっていうのはもう鉄則なんですけれども、とはいえ、怒ってからやるよりも怒る前にやった方がいいですよね。っていう私の、ポリシーというか、理想で発信をしてるわけですけども、反応しない、全然反応しない。で、それは何でかっていう のは、まあ、ちょっとなんていうのかな、まあ、ちょっと差別的な言い方でプラチナだから喋れるんですけども、やっぱその意識が低いからなのかなとか、まあ、はたまた知性が低いからなのかなとかいろいろ考えてたんですけども、まあ、あの一つの答えとしてこの本に書かれている、まあ、人神性ジレンマですよね、があるんだろうなと思ったわけでございます。なるほどと。だから、皆様におかれましても、自分の脳みそっていうのはまだ古い地質年代だから、まあ、何ですかね、最近だと第二次世界大戦の前の地層とかですかね、まあ、もっと前か、もっと前ですかね、だから中世とかですかねのまんまなんだと思うんですよ。だからアップデートしなきゃいけないってことはこれで理解していただけるんじゃないかなと思います。以上です。